私たちの地区、あの三里の中でもあの南長野地区なんですけど、南長野地区は観光踊りって言って、その地域の子どもたちが太鼓をメインで叩くんですけど、すごい太鼓の曲が何曲もあるんですよ。それを小さい頃からもう多分小学校1年生ぐらいからだんだん6年生ぐらいまで、簡単なものから毎年毎年ちょっとずつ難しいものを叩く練習をして、あのお祭りの日に観光踊りって言って、大人は子供たちが真ん中で叩く太鼓の周りを、大人たちがまあその小さい太鼓を叩きながら踊るんですけど、子供はもう真ん中で大きな太鼓をメインに、一人か二人ぐらいずつその小さい子から順番に叩いていくっていうのをするんですけど、もうそれがもう大好きで、前も言ったような気がするんですけど、うちの祖父が、おじいちゃんがもうその太鼓の先生みたいなのしてたので、子供たちがまあ夏休みになるともう練習しにうちへ来てすごい練習するんですけど、それをまあなんか上手になるのがめちゃくちゃ嬉しくって、すっごい練習して、毎年8月の15日ぐらいかなにお祭りで披露するっていうのを毎年やってたので、それがもう大好きでしたね。だからまあその南長野地区ではもう子供も大人ももうみんな集まって、その観光踊りを一生懸命。
観光踊りでちょっと調べたら、あの松阪市の松ヶ崎がね、あの3日間もう本当に夜通しずっと踊ってるって、あのカメラが、あのその地区なんですけど、城代なんですけど。
ああ、聞いたことありますね。
あれが観光踊りなんですって、もともと。そこから広まっていったみたい。
あ、そうなんや。
今もね、引き継がれてるのですごいですよね。
なるほど。今はね、その三里のあの、うちが、お祭りしてたところは、あの、イルミネーションですごい有名になって、なんかイルミネーションの飾りが毎年してありますけどね。だからもう今は子供も少ないし、お祭りはやってないのかなっていう感じで寂しいんですけど、でも、そのイルミネーションでめっちゃ綺麗になってます。
ありがとうございます。では、スイッチをどうでしょうか？
私、まあ、思い出的に言うと、まあ、人とそんなに変わらないんですけど、ちょっと、ここ最近の思い出で話してもいいですか？
はい。
ちょっと大きなお祭りに参加したことがあって、JT さんがブースというか屋台というかがあって、で、僕そこに何気なく入ってみたら、その JT さんが、まあ、要するに言うと、その、ゴミを拾ってきてくれれば、まあ、参加賞をあげますよ、みたいな感じなんですよ。
うん。
その、かなり大きなお祭りだったんですけど、トングと、ゴミ袋を持ってってもらって、もう自由に夏祭りを楽しんできてくださいと。で、その代わりその袋の中にゴミを適当にまで拾ってもらって、入れて戻ってきてもらったら、それだけでまあタオルを一枚進呈しますっていうだけの話なんですけど、あ、面白い取り組みやなと思って、で、もっとお祭り会場入ったとともにそれが目に入ったので、すぐそこれは、僕するわと思って、袋とトングと思って、普通に、まあ、お祭りを練り歩いてたんですけど、やっぱりそれを持った時点で、ものすごいその視点が変わるんですよ。ちょっと下を見て、何かゴミ落ちてへんかなとか思いながら落ちとったら拾おうやって思ってしまうんですよね。別に、タオルが欲しいわけじゃないじゃないですか。でもなんかそれを持ってるだけで、なんかその、例えば、お店の前でゴミ落ちとったら拾っとこうとか、輪ゴムが結構落ちてるなとか、あと、吸殻はなかったりとかするんですけど、あとゴミ箱の周りにも空き缶が溢れ返ってる、その余分なものを拾っとこやとかってなって、結構いっぱいになって、1時間ぐらいで一旦帰って、ね、すいません、ちょっといっぱいになったので帰ってきましたって言って、もう一回行ってきますわって言ってまた行ったんですけど、その JT さんがリシンクプロジェクトですかね。っていう風な形で結構お祭りに参加してるらしいんですけど、まあそういう環境整備とか、そういったプロジェクトを掲げられてやっているっていうようなことに参加させてもらって、あ、これだけでもその祭りも楽しめるし、なんか自分自身も視点が変えられていいなぁと思って、で、よく見たらほとんどの人そのトングと袋持ってるんですよ。
へぇー。
半分ぐらい持ってるんですよ。 だからもう、大体めっちゃ綺麗なんですよ、もう、道も。
うん。
すご
いですね。
ですもんで、そのみんな、みんながこういう思いでやってくれたら、空を祭り会場だって綺麗になるし、不快な思いもせんよね、って思いながら見てたんですけど、うん、最近の取り組みとして、思い出というか、今こんなお祭りやってましたっていう紹介なんですが、ちょっとびっくりしたんですけど。
なんか自分がボランティアとして参加してるっていう意識にもなりますもんね。
そうなんですよ。お祭りの主催者側じゃないですけど、
うんうん、
そっち側になんか楽しみながらもかつ、なんかやってるっていう気持ちになってよかったです。
そのブースを見つけてやってみようと思う秀樹もすごいな。
ありがとうございます。でも、若い子たちも結構みんなね、持ってるもんで、みんなすごいなと思って。うん、
別にそれって JT の主催してるお祭りとかじゃないんでしょう？
あ、全然違います。で、JT っていうのも私後から調べて、JT っていうのが分かったんですよ。大きくその JT っていう会社名書いてなくて、何がこれをしてるんやろって思って調べてたら JT やと思うんで、あ、やっぱりタバコ関係はそのポイ捨てとかそういうのを率先して取り組みたいのかなっていうのを、まあ勝手ながら思ってたんですけど、すごいなと思って。
ゲーム感覚でできて楽しいんですかね。
そうなんですよ。
うん、
で、ゴミをとりあえず一旦何でもいいですよ。アルミでも、燃えるゴミでも、とりあえず一袋に入れてから、そのブースに戻ると、その、仕分けができるんですよ。アルミはアルミとか、燃えるゴミは燃えるゴミで仕分けして、で、トングを返して、タオルをもらうっていう形なんですけど。
仕分けまでは自分がするってこと？
あ、そうです。自分でします。
あ、なるほど。あ、それよりいいね。
は
い、
そうですね。
で、仕分けもその、都市と違う仕分けの仕方だったんですけど、多分そこの市町村のゴミの出し方やと思うんですけどね。
自治体によってちゃうもんな。
うん、そうなんですよ。あ、結構これも燃えるゴミなんや、みたいな感じで仕分けして、はい、しました。
面白い。面白いな。ほんで、そういう活動に目をつけてやる若者たち、まあこれ、秀樹ももちろんそうやけど、そういう人たちがおるっていうことが、非常にいい国だね、日本っていうのは。
そうですね。
で、さっき会場はすごい綺麗やったって言ったけど、会場自体はもうバカでかいわけやろ。
あ、広いです。
で、綺麗なんやろ。
綺麗ですね。
ね、最高ですね。
うん。
まあ、各所にゴミ箱もきちんと設置してあるので、この夏祭り自体がすごく綺麗、まあそういう環境整備に特化してるのか、まあ僕もそんなに夏祭り釣りに出たことがないのでわかりませんけど、でもこんなにたくさんゴミ箱があって、こういうブースもあれば、そりゃ綺麗だよねって思いましたね。
すごいな。ちょっとなんか話引っ張るようで悪いけど、引き続き秀樹に聞きたいんやけど、その夏祭りには祭りに参加しようと思って出たの？それとも別の用事があってたまたま夏祭りと合致してたの？スケジュールが。
偶然です。
あ、なるほど。だから例えば秀樹で言うたら、何かランニングとかマラソンとかトレイルとかのボランティアに行った地元でたまたまその晩に夏祭りやっとったみたいなシチュエーションってこと？
もうまさにその通りです。
ああ、そうなんやな。だから全く構えてもないわけやな、はい、秀樹自身が。
ああ、そうです。で、夏祭りなんてそんな出たことないで、ちょっと楽しみやなって思って行ったところ、そんなことができるので、うん、あ、ほら一緒にやるやと思って。
いやー、でもこれってすごい大事なことかもわからんな。そういうふうに、まずその何かトレイルかマラソンか知らんけども、そこにボランティア行こうっていうのがまず第一個目の得やし、
はい、
その後地元へたまたまおったら、でしかも帰ってこなかいのやろ、秀樹。
あ、そうそうそうそうそう。
っていうことは、その酒飲んでぐだーっとしてるわけにもいかへんか。
はい。
夏祭り言うてもな。で、その中でゴミ拾って帰ってくるって、立派やな、お前。
ありがとうございます。
では、様々な、夏祭りの思い出聞かせていただいて、なんか夏祭りに行きたくなっちゃいますね。また機会があったら。
ですね。
参加したいと思います。
下手くそか。
はい。では、本日はお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。